お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月19日マルティカルチャルフィルムフェスティバル MFF がメルボルンフェデレーションスクエアの ACMI シネマズで開催されました。これは短編映画を通じてオーストラリアの多様な文化の物語やその中で生きる人々の姿を描き、マルチカルチャリズムを祝うイベントです。そしてこのほど1275本以上の応募作品の中から宮村楓さんが監督と脚本を担当したハウスキーパーズがベストナショナルショートフィルム賞を受賞しました。今日は今年1月に宮村さんに行ったインタビューを再度お届けします。聞き手は北田和代です。
毎年1月にボンダイビーチで開催されるインターナショナルショートフィルムフェスティバル、フリッカーフェスト。カテゴリーの一つ、ベスト・オブ・オーストラリアン・ショーツは、アカデミー賞公認となる最優秀オーストラリア短編映画賞を目指して、オーストラリアの才能が競い合います。この部門で第34回目の今年、上映作品の一つ、ハウスキーパーズ、の脚本監督を務めた宮村楓さんにお話を聞きます。宮村さんは2022年にヴィクトリアン・カレッジ・オブ・ディ・アーツを卒業。卒業制作となったショートフィルム言葉はシカゴ国際児童映画祭に選出され、セント・キルダ映画祭で最優秀青少年短編映画賞を受賞しました。2023年、宮村さんはシネスペースレジデンシーを獲得し、今回上映されるショートフィルムハウスキーパーズを制作、脚本と監督を務めました。今回ですね、フリッカーフェストで上映されるハウスキーパーズ、これについてどんな作品か簡単に紹介していただけますか？
はい、一応、ハウスキーパーズは、11分のショートフィルムで、
はい、
英語を話せない母親のサポートのために、主人公イリナは、12歳にもかかわらず、大人になるしかなかった生活を暮らしている、物語です。
この作品について、ストーリー作りのきっかけっていうのはありましたか？
きっかけは、ちょっとずつあって、一つ目は数年前に、アメリカのアジア系の作家が書いたブログを読んで、はい、ペアレンティフィケーションという言葉を知ったことだと思います。そのブログを書いた作家さんも、
はい、
英語を話せない家庭で育ち、私の育ち方ととても似てたなっていう話を頭のどこかに多分、入ってて、で、あと頭からもう一つ離れなかったのものは、オーストラリアのモーテルのイメージがすっごいあって、一応ケアンズで育ったんですが、ケアンズでいろいろなそういうモーテルを見ながら毎日を暮らしていたので、
は
い、そういう場所に何か惹かれるものがあったのかな。で、あ、こういうところを設定にしてなんか、物語を書きたいなっていうので、一応ハウスキーパーズを作ることになったんです。
なるほど。私もペアレンティフィケーションっていう言葉を知らなくて、ついさっき調べたんですけど、親子役割の逆転だったりとか、子供が親になるしかないっていうか、
はい、
親を支える側になるっていうのが問題として取り上げられているっていうことなんですよね。
日本語だけが通じる家庭で育ったので、いろいろ訳、英語から日本語に訳したりは一応 しながら育ったので、そういう物語を作りたいなって多分ずっと思ってたんだと思います。
なるほど。今回前作の言葉では移民できた子供が主人公だったんですけど、今回もそうだっていうことですかね。
はい、共通点はあります。言葉がそう言ってた移民とどういう言葉の壁が子供にどういう影響を与えるかを伝えたいので作った話で、
はい、
でハウスキーパーズ、は、母と娘の関係にスポットライトを当てて、こういうまた移民や言葉の壁が彼女たちの関係にどう影響するかを、表現したかったので書いたものです。
今回のハウスキーパーズ、ここまでペアレンティフィケーションという言葉になるまでは、強い思いはなかったのかもしれませんけど、フィルムの中の子供の生の気持ちっていうのは、 楓さん自身の気持ちから出てきたんでしょうかね。
まあそうですかね。まあ、うん、私はそう、日本人、日本語だけが通じるあの家庭で育ったので、はい、まあ一応自分の経験も入っていますが、それにフィクションを伝えて、あの、加えて物語をドラマティックにしているものなので、まあちょっとずつは入ってますが、これハウスキーパーズの話がトゥルーストーリーっていうわけではそんなにありません。
宮村さんはケアンズに家族で移住後、メルボルンに単身で進学しました。
ずっとフィルム&テレビジョンが好きで、12年生の時に、
はい、
ビクトリアンコレッジオブリアーツ、ユニバーシティアメルボルンの一部、はい、あのオープンデーに行き、あ、ここに入りたいっていう思いで、あの、頑張って学しました。
頑張りましたね。あの、映画の仕事をしたいと思うきっかけって何ですか？
きっかけは多分、あの、高校の時にもうすっごいいい先生が、あの、フィルム&テレビジョンと一応あの、ドラマも選択してたんですが、その先生がもうすっごいいい先生で、
ええ、
こういう世界があるんだっていうことを教えてくれて、で、はい、まあ、あと母はずっとミュージカルや舞台が大好きなので、そういう家庭で育ってきたのがきっかけになったと思います。
この作品が好きとかっていうのはありました？もう こういうのを作りたいとかっていうのはありました？
もういろいろあります。毎回映画館とかに行って、ああこういう作品作りたいとか、まあいろいろあるんですが、あの、うん、まあ日本人では是枝監督かな、これ広和是枝さん、是枝監督さんの誰も知らないとか、
はい、
あの、海町ダイアリーとかをいろいろ見て、ああ、こういうのすごいなとか。あと、私はアクション、でっかいアクションフィルムよりも普通の生活や、はい、あの、キャラクターを描いた映画やテレビの方が好きなので、
ええ、
あの、ソフィア・コープラの、あの、ロスティン・トランズレーションやバージン・スーサイズも大好きです。
これら言葉の壁などをテーマにした作品を作る際に、自分の世界観を他の英語ネイティブのクルーと共有する際、苦労したことというのはあるのでしょうか？
あの、一応苦労っていうものはそんなにないですかね。うん、まあ、あの、私の経験では、
はい、
あの、映画のセットでいろいろな個性的な人たちと、あの、一緒に働いたので、まあ、そういう困ったり苦労したことは、まあ、一応ありません。
あ、はい。
まあ、オーストラリアはモルティカルチャルな国だから、はい、あの、私の経験では、あの、映画のスタッフはとても理解があり、あの、映画のセットは、あの、他の人たちのカルチャーや話を学ぶ、うん、あの、すごい場所だと感じたことしかありません。
共感力がすごいですよね。
共感力すごいあります。しかも、それに対して、あの、協力的で、もう、映画を作る、あの、過程で一番好きなところは、そういう、いろいろな人たちだって、いろいろな人たちと一緒に一つのものを作るっていうことが一番好きなので、
はい。
すっごいいい場所です。
あの、楓さんは7歳の時に移住してきたんですけど、今大人になって、逆に日本の文化を意識することってありますか？
まあ、こういう物語を書くときに意識してるのかな？あとは、あの、
うん、
サードコルチャーというのが一番すごい響いてて、
はい、
私には、あの、自分が生まれた文化とは違う文化で育った人たちを指す言葉で、あの、
はい、
そういうインビトゥインやグレーゾーンが、
はい、
あの、私のコルチャルアイデンティティに一番近いかなと思っています。ちょっとオーストラリア人でちょっと日本人でもあり、その二つがブレンドしたコルチャルアイデンティティになってるのかなと思ってます。ケアンズでもずっと日本語学校行ってたんですけど、もうほとんどがそういうサードコルチャーの子たちばっかりで、自分もなんかコルチャーを作ってるみたいになってます。
私たち大人としても、彼らの気持ちも、あの、分かっていかないといけないなとかって思うんですよね。なのでこういうフィルムってすごくいいきっかけになるなと思いました。
ありがとうございます。私もそう思ってフィルム&テレビジョンを、あの、そういう学校とかこういう仕事をしていきたかったので、
うん、
そういう見て嬉しいです。
はい。これからどんなことをこのフィルムメイキングの中でやっていきたいですか？
今の、はい、ゴールとしては、スクリーンライターとして働きたいなって思っています。今、はい。一応、フィルム&テレビジョンの世界で、ちょっとした仕事を今、フルタイムでしてるんですが、ちょっとずつ今からコツコツ上に、はい、登っていきたいなって思ってます。
宮村楓さんのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。